すごい好きだったんですよ、コマンドおじさんが。引き継いの角刈りくらいで。
そう、角刈り方式いけるんだったら次々と。
角刈り方式。どうも、慎太郎です。
どうも、曽我です。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオでございます。
はい、
第96回のアカデミー賞が先日行われまして、見事ね、オッペンハイマーが作品賞に輝いたんですけども、事前に番組の160回でアカデミーのね、受賞作予想っていうのを我々2人でやってましたが、
はい、
私とはね、作品賞バービーっていう予想して
大穴すぎるって
見事大外しをかましてしまうという、かすりもしてないからね。
まあ希望みたいな。
ここまで外すかというね。結局ですね、バービーは歌曲賞、
うん、
歌に曲の賞、
ビリー・アイリッシュだよね。
そうそうそうそう、まあ確かにね、めちゃくちゃ曲良かったんで、まあ納得ですけど、ちょっとなんていうんですか、アカデミーの賞レースの中ではちょっとなんか地味な賞の1個で、あんまりなんかね、興行的には成功したのに評価されなかったなという。
うんうん、まあまあそこの予想は当たってたってことだよね。あんま受けなさそうだよねって。
まあでも特にあれですね、慎太郎さんが言うた通り、ね、バービーはちょっとみたいな裏行き過ぎちゃうかみたいなことをね言ってましたから、まあまさに予想的中ということで。
まあ的中してのそこぐらいで、ね、だからなんか話の流れじゃ俺たちはさ、でも、うん、あれを結構気にしてたわけじゃん、キラーズ・オブ・ザ・フラワームを気にしてたけど。
あ、気にしましたね。
でも蓋を開けてみればあんまり。
そうですね、結局オッペンハイマーが、うん、まあ主なとこは独占状態でね。
そうですね、
あれですね、7部門オッペンハイマーで、で、時点が哀れなる者たちが4部門。
それはすごいよね。
うん、それはすごいですけど、キラー・オブ・ザ・フラワームーン、確かにあんま来なかったですね、事前の、
うんうん、
なんか期待されてる以上のものはなかったかなっていう。で、事前予想ですと、監督賞に関しては私が、クリストファー・ノーランということで、まあ、こっちは的中して、まあ、なんとかね、映画系ポッドキャストの面目保ったなという。
まあでもそれはさ、まあ、まあそれもなんか気持ちみたいなとこあった
よね。あ、はい、まあ確かに、ね、
だってちゃんと
ノーラン撮ってほしいなって、
ちゃんと予想したいんだったらメタ読みして作品賞でバービーあげなくない？ちゃんとするつもりがあるんだったら。
いやでもこれむずいのが、オッペンハイマー見れてないっていうのもちょっとあるじゃないですか。
いやだからやっぱまあ前も言ったけど、まあまあ遊びですよ。まあだこうだ言ってるうちが一番楽しいっていう。
いや本当そうですね。主要のね4部門でいきますと、主演男優賞が、オッペンハイマーのキリアン・マーフィー、
うん、
これね楽しみですね、公開が、
うんうん、バットマンのねクローですよね、
うんうんうん、いやそうですよね。そう考えるとやっぱノーランとの付き合い長いんだなって思いますね、
うんうんうんうん、で結局結構出て最初だけじゃないもんね、
うんうん、
3作目も出てたし、
そうそうそう、
だって気に入ってんだよね、おそらくね。
主演女優賞はエマ・ストーンが見事ね、ララランド以来らしいですね。だからまあすごい、まだ若いのにこれで2回目って考えるとね、すごいなと思っちゃいましたけど、うん、まあでも良かったですもんね、哀れなる者たちの演技はやっぱ、
うんうんうん、まあそうだね、まあだから、まあ、女性解放という、
うん、
まあ、以上のもの を表現してるし、だからね、まあそのやっぱり、まあ賛否両論あったところは、まあ前も言ったけど、視点の違う作者の物語が混在しちゃってるんで、映画は。だから都合のいい悪いところは、なんか目つぶってもいい映画なのかなっていうのは一つ思ったんですよね。最近また哀れなる者たちの話をまたいろんな人がしてるのを聞いてて、
うん、
だ原作の作者が違うエピソードがいくつもある中でそういう視点が違うから、だから良くないとこは良くないで、うん、だからいいところだけをピックアップしても許されるなんか構成の映画なのかなっていうのはちょっと思いました。と原作読むとさらに面白いですね。
まあ結構ね、美術賞とかも取ってましたし、哀れなる者たちね、
うんうん、やっぱ結構刺さるのがね、まあ嬉しいとこですよね。まあ本当に嫌いになれない作品ですよね。
まあ、ちょっと主要4部門はこんな感じで軽く振り返ってきたんですけども、まあ日本的にはあれですか、ゴジラマイナスワンが視覚効果に輝いて、
撮っちゃったよね。
連日ねちょっとテレビではお祭り状態ですけども、これに紐付けて結構その視覚効果の話っていうのがネット上でされてて、あのライフオブパイっていうその昔のあの映画があった
りして、昔の、いや超名作でしょう。
あれもねすごい視覚効果バリバリじゃないですか。でもあの会社ってなんか倒産したかなんかちょっと忘れましたけど、今もないらしいんですよね。
あれですよね、あの CG を世界中で回しながら作ってたやつですよね、うん、
そうそうそうそうそう、
ここからここまで今日アメリカで作って、アメリカ夜になるから移動させてとか、うん、もうアジアとかで作ってみたいな、
そうそうそう、
でアジア夜になったらヨーロッパ回してみたいなやってたんですよね。
でかなりそのクリエイターの人がそれで疲弊して、
うん、うん、あれ悪い話だったんだ。
うん、なんかそのゴジラが受賞した中でそういう、まあ、悪い例として語られてて、
うん、
なんかねやっぱね監督は VFX に携わってないじゃないですか、
うん、
自分が手動かしてないからむちゃくちゃリテイクした結果耐えられなくなってちょっと潰れちゃったみたいな。
いやそれね、青天井だからね、時間ある限り。
いやそうなんですね、
そうそう、ストッパーないから、これね悠々しき問題なんですよね。だってドラマとか映画の現場もそうだよね、何時まで撮影するかっていう、うん、問題と一緒でね。ハリウッドは時間決まってんだっけ。
多分ね労働組合が強いって決まってると思います ね。
もうやっぱ監督からすると、監督からするとっていう、監督はもういつまでも撮ってたいからね。
そうそうそう、
そういう生き物だから、
うん、
うん、まああとねその古い話すると歌版とかね TBS であったじゃないですか。
はいはいはい、
石橋貴明さんと中居正広さん、あれ12時にスタジオの電源落ちるんですよね、強制的に。
うん、
それを結構中でギャグとして扱ってたけど、まあ多分あそこだけ TBS だけだったと思うんですけど、それ結構英断なんですよね業界的に今思えば。だって収録が強制終了っていうのはすごいことなんですよね。だからそれはそのやっぱ働いてる人のたちもちょっと寄り添ってて、うんうん、まあそれもだからいいか悪いか別として、まあ一つの手段ではあると思うんですよね。
ちょっと今調べ直したんですけど、そのライフオブパイの VFX の会社はリズム&ヒューズスタジオっていうところなんですけど、アカデミー賞を受賞する11日前に会社が倒産したっていう。
ああもうその年に。
そう、だからちょっと結構笑えないタイミング で、
うん、
でその原因としては VFX のリテイクが延々と続いてってことらしいですね。
まあまああれも結構前でね、
うん、
この技術的にもね、もしかしたら今の方が楽かもぐらいのね
2012年とか13年ぐらいの作品なんで、俺たちが DV テープとか言いましたけど、ジョークの回でこの十数年でね、どれだけデジタルの分野でイノベーションを起こったかって考えるとね、
まあ、そうなんで、本当にそうでね、結果、できた映像にはテープだデータだなんて関係ないわけじゃないですか。
おっしゃる通りで、
元がそうだから、裏で根性出せばなんとかなるってことが実はいくつもあって、
うん、
その裏でまあ人がバタバタと倒れてるって可能性あるんですよね。だから技術者のね、まあ根性の見せ所ではあるんだけど、じゃあその対価を得る必要があるんじゃないかってことですよね、
うん、今だから、まあ、慎太郎さんがちょっとそのタイムライン区切ってね、一日中、
うん、
クリエイターで動かしてたっていう話ですけど、そのコンピューターがやるんじゃなくて、その話聞いてたら本当に人海戦術で昼も夜も働いてみたいなことですもんね、うんうん、そうそうそう。まあでもゴジラが今回その視覚効果取りましたけど、安いのに、
うん、
いい映像撮れてすごいみたいな、
うんうんうん、
ふうに言われてるじゃないですか。
うんうん、
でもちょっと予算は増やしてほしいですよねとはいえ、
うんうんうん、
っていうのはね、ちょっとね思いますけど、ちょっと、
うん、まあだから、まあ今そう聞くと、まあいい意味で捉えれば、だから風穴開けたのかなっていうか、
うん、
開いてほしいなってことですね。だから今回どうやったのかっていうのをちょっとメス入れた方がいいですよねと、また世界だって、世界で売れればお金は出せるわけだから、まあそこはやっぱ国内だけ見るんじゃなくてね、地続きなんだっていうビジョンがあったら持ってこれるんじゃないですかね。
監督が受賞する、 VFX で監督が受賞するのがまあ話題になってますけど、やっぱそこはむちゃくちゃなんか山崎さんのストロングポイントなんだなっていうのをちょっと改めて、
うん、
ライフ・オブ・パイの例を見て思いましたね。
うん、
監督はわけ分かってるから、
まあ、そこのそっから出てきてる人、
そうですね、もともとそうですね、確かにこれだけ成功すると続編の話とか絶対出てるでしょうね、もうね。
まあだから山崎監督もね、どこまで気配りしてたかっていうか、まあ、作る人の気持ちが分かるし、あとまあ性格もあるだろうし、まあそういったものがプラスにいただいたのであれば、なんかすごくいい話だなとは思いますけどね。いやだからやっぱ業界もね、油テカテカのオラオラ系がやってる場合じゃないっつよ本当にそれらはやっぱり偽物なんで、ね、まあ本当に転換期だなと思いますね。
で、一方ですね、長編アニメでは君たちがどう生きるかが見事ね、オスカーに輝き、千と千尋以来、だからもう数十年ぶりに宮崎さんカムバックですけど、
うん、
あの授賞式にはね、鈴木さんも宮崎さんも来てなかったですね。あの社長さんが上がってましたね、ジブリの。
まあ、で宮崎さんは行かないっていうね
なんかコメントはね発表してましたけどね。
それも鈴木さんが働きかけてやったんでしょ
あ、そうそう、なんか鈴木さんが会見出て、まあ宮崎さんこういう風に言ってますみたいな文脈だった気がしますね。
あのでもビデオレターじゃないけどはあったよね。
あ、そうなん
ですか。2人座って
テキストでしか
見て、あれどのタイミングだったかな、ノミネートありがとうございますぐらいのやつだったかな。
あー、うん、じゃあ、
うん、出てたよ。でも宮崎さんね、痩せててね、ちょっと様子が変わってましたね、
うん。まあ、なんか鈴木さんはね、あの短編作ってほしいなみたいなことは言ってましたけどね
鈴木さんはなんで行かなかったんだろうね。
いや、わかんないですね。もうしんどかったんじゃないですか
まあしんどいとは思うけど それだって撮ったよっていう通知は行くのかな、うん、あ、それない、それないのかな、ないよね。
いや、どうなんだろう。
いや、ないな。だってみんなあんな喜びようじゃん、俳優とかはさ。
うん、事前にないか。
そう、だからノミネートで来てくださいになるの、なんのか。まあ、めっちゃ初歩の話してんだけど今さら。
だって昔ね、作品賞で間違えて発表しちゃったやつありましたもんね、ララランドと。
あ、まあだから山崎監督もそうでしょ、ノミネートで呼ばれて、まあね、こんな機会ないからっていうので行ったし、まあ結果取れたからすごいんだけど、鈴木さん行くと思ってたね。
夜も行ってますね。なんか海外の方が評判はいいみたいなことを鈴木さんは言ってましたけど。
あ、でもそんなんじゃない、うん、日本でだってそこまでってか、まあ、これも全然俺は予想してなかったな。
あ、本当ですか。まあでも対抗はマイエレメントぐらいしかなかったじゃなかったですよね。
うん、いやでも素楽もいいやって感じだったっしょ、マイエレメント。
まあ取ったら嬉しいなぐらいですね。まあ
そこも願いだったね。
うん、願い俺今回願いしかやってない予想してないよ
ウィッシュだよね
ウィッシュ見てないディズニー記念作品ちょっとなんか受賞の時の宮崎監督、
うん、
のコメントはちょっとなんかちょっと面白かったですね。日本男子として嬉しい顔を見せちゃいけないと言いつつ、
うん、
笑みがこぼれてましたみたいな。まあこれ一応まあ鈴木さん団ということでね。
ああ、まあ確かにそれだけ聞くとだいぶ喜んでってね、宮崎さん。まあまあ嬉しいは嬉しいでしょ、でもね。
そうですね、まあ、これも鈴木さんなんだけど、その引退会見したじゃないですか、風立ちぬで、うんうんうん、それは結構まあ反省してるみたいな。あそこでもう二度と作らないみたいなこと結構言ってたから、ご本人が、うん、それ言った手前ちょっと出づらいっていうのもあるんじゃないかなっていう。まあどうですかね、アカデミー振り返り、こんなとこですか、なんかあります、慎太郎
君。いや、僕らしっかりちゃんと前触れたんすけど、メイクアップアーティスト、
はい、うん、
カズヒロさん、今名前カズヒロ名義でやってんだけど、ノミネートされてますね。
す
正直に言うと気づいてなかったです
失礼しました。
触れてるのにノミネートに気づかないっていう
一番やっちゃいけないな。
惜しかったな、マエストロでノミネートしてたんですね、まあ、今回取れなかったんですけど、
うん、
まあ健在ですね。
哀れなる者たちに負けてるってこと
ですね。そうそうそう、
メイクアップ&スタイリング賞、
うん、
うん、
まあそんなとこですかね。まああとあれっすね、なんか途中のショーがすごい楽しそうで、毎年はやっぱ見とけよかったなって思うんですけどね。
でも見たいんですけど、ワウワウ高くないですか？
まあそれをだけを見るにはまあ
なんかアカデミー賞パックとか作ってほしいぐらいなんですけどなんか、まあ、
そういう意味では球体依然としてるかもしれないですね
あのね、ちょっとまあワウワウつながりなんでちょっと言わせてほしいんですけど、我々も特集したゴールデンカムイなんですが、
ああ
ワウワウでドラマ化っていうか、その映画の続きをドラマでやると、
うんうんうん、
でワウワウで放送されるっていうことで、いやこれちょっと見えんやんって思っちゃったんですよね
ああそっちね、まあまあでも納得は納得だったけど、あのキャララッシュ絶対次の2本目で収まんないだろうっていうのは思ってたから
まあわかんないけどね、また総集編的なやつを映画でやるのか
まあそう
だね、うん、また映画来るでしょ、どっかのタイミングで。 来ないのかな。そんなパターン
ある？それいや、そのパターンあるっていうか、逆にその映画に行ったり帰ってきたりするパターンが珍しいから、そもそも帰っては来ないからな、本当。
そうですね、映画からドラマに行ってはないですよね。うん、あの映像券もドラマから映画ですもんね。
うん、で普通のパターンで、だから鬼滅でしょ、うん、岩が。
はいはいはい、本当だ、鬼滅パターンだ
ぐらいしかないんだよ、おそらくね。だから鬼滅ぐらい行けば可能。
ゴールデンカム行くかな。映画良かったけどな。アカデミー賞このぐらいで。
剣歌ったじゃないですか、観客席が登場してさ、
ライアン・ゴズリングね。
そう、ライアン・ゴズリングがピンクの衣装でさ、だ手前の、うん、マゴットロビー爆笑しててさ、めちゃめちゃ良かったね、
うん、ライアン・ゴズリング結局ね受賞できなかったですもんね、助演がね。
うんうん、
うん、でも助演があれか、ロバート・ダウニー・ジュニアか、オッペンハイマーでね、まあ、強かったってことかな。
うん、ショーがどこへ行くかしか考えてないな。いやもうショー取った以上に大事だと思います、あれだけ盛り上げるの。すごくね良かったっすよ。なんか、まあ、
毎年ね盛り上がるっていうか、だから去年はあれですもんね、 RRR のやつが盛り上がってましたもんね、
うん、
パフォーマンスのパートがね、うんうん、
アリアナグランデ来てたりとかさ、
はいはい、
でみんなアリアナっつって見つけたらさすぐ寄ってくとかさ、うん、で逆にアリアナグランデがさミシェル・ヨー隣に来たらさすごい興奮しててさ、うん、何回も頬すり合わせて挨拶しててなんかそういうの見てるといいよねって思うんですよね。
うん、今回あれはどうだったんですか、慎太郎さんが大好きなアニャ・テイラー・ジョイ
は。アニャ・テイラー・ジョイ美しいね。もうそれしか言うことないんですけどね。あ、だからそれこそアニメ、
うん、
発表がアニャでした、
ね、はいはい、
うん、フュリオサね。
あ、フュリオサもう今年なんでしたっけ。
じゃないかな、
今年ですね。まだ公開日は決まってないのかな、日本の公開はちょっと分かんないですけど、ウィキペディアでは5月23日になってますけど、
うん、
ちょっと日本では分かんないですね。
うん、まあ会場、ね、シャーリーズ・セロンも来てて、新旧フュリオサだって言われた場面もありましたけどね。まああと、まあ、ビリー・アイリッシュがインタビューしてる人の後ろなんか邪魔しないようにサササって抜けてくみたいな映像もあったりしてね、ほっこりしましたね。
めちゃくちゃ見てますね。
うん。ツイッターで流れてくる。あとジョン・シナか。
あー、それ結構 X で見ましたね。旧ツイッター。はい。
衣装は大事ですね。ね。舞台が常人離れしててね。なんかでも衣装も予算カットの話があるらしくて、うん、なんか、まあ、それ狙ってやったかどうかまでわかんないんだけど、なんかそういう背景もあるみたいですね。衣装さんの仕事が減るみたいな、
うん、
だから衣装は大事ですって言ったみたいな。まあそうなんすかね。
はい。一方ですね、日本のアカデミー賞も発表されまして、作品賞がゴジラマイナスワン、監督賞がティム・ベンダースということで、まあゴジラマイナスワンがね、まあ本当に今年は賞を総なめにしてましたね。作品、あと脚本、助演女優とか、まあ、撮影とかね、まあ、本当に主要部門総なめの勢いでしたが、結構ねちょっと当日テレビで見えなかったんでツイッターで見てましたけど、むちゃくちゃあれですね、日本アカデミー賞のツイッターの人ためますね。なんか あ、煽りがすごいっていう発表の仕方が。
アニメーションが、
アニメーションは、君たちはどう生きるかなんですけども、まあ窓際のトットちゃんとかね、ゲゲゲの謎、
ゲゲゲだろう
入っておりましたあと名探偵コナンもね入ってましたね。すごい、あんま話題になってないですけど、むちゃくちゃ興行成績良かったですね今回の
あんま話題になってないまあ一部界隈で、いやでも見てる人すごい多いですまあでもな、コナンはな、まあエンタメですよね。まあ言うとブルージャイアントもね、
いやブルージャイアントここに入ってるだけでも偉いなと思いますけどね。
いやめっちゃいいらしいからね、
いやめちゃくちゃいいです。アマプラに来てるんでね、ぜひご覧になってください。見てない方は多分ね続編出ると思うんで。
ああまあ途中だもんね、
第2部だけを映画化してるんで。
あ
まあでも全然その映画単体でも理解できるストーリーにはなってるんで入れると思います。
それは何でなのかな、 一番強いとこまずは映画化したの。
そうですね、だっけ、美味しいとこ行ったなって印象ですね、原作ファン的には。
まあ意外と怪物があんまり
いや怪物ね
今年はね、
そうですね、カンヌで撮れてるのに国内に苦戦するっていうちょっとなんか珍しいパターン。
まあそうそうね、まあだから結構豊作だったってことではあるかもね。
そうですね、まあ一応主要の部門でいうと安藤サクラさんが、主演女優には入ってますけど、ちょっとなんかまあ主演かって言われるとちょっとなんか微妙かなと
思うんですけど、主演って聞いてね
難しいですね。まあ一応三部構成なんで。
そうね、前半の方がって感じだ。あれ先生は岡田将生じゃないか、
瑛太でしょ。
瑛太か、だったら瑛太もみたいなとこあるけど
ね。確かにかすってもないまあ主演男優は役所広司さんがね、パーフェクトデイズで出てますから
複雑だよね
まあ確かに、
まあそうだよね、監督賞もビム・ベンダースだもんね
そうそう、是枝さん来てないし
ジャックされてるの、ね、日本映画ってことなの。
あでも「パーフェクト・レイズ」はマジで日本映画ですよ。TOTO が確か、トイレの TOTO がお金払ってるはずなんで。そうなんです。で俺はちょっと納得できなかったのは、脚本賞に怪物入ってないっていうさ、これは予想できない、予想できなかったなっていう。まあゴジラマイナスワンは撮ってるんですけど、ノミネートもされてないっていうのがちょっとなんか逆の意味でびっくりしたっていうか、ね、カンヌで撮ってるのになみたいな、なんか舶来品に弱い日本らしくないなと思いまし
たまあそれでも年によるんだよ。よしょ、総額も怒り浸透じゃないの、脚本ゴジラマイナスワンの脚本って感じでしょ
いやまあそれはちょっとあるんですよそうなんですよね、まあ別にゴジラマイナスワン撮るのはいいけど、なんか入り込むよって本当なかったかなっていうう
ーん、
ノミネートぐらいはね、されると思ったんですけどね。
まああとはあれだね、福田村事件が結構ノミネートしてますよね。
ああそうそうそうそうそう、
まあ新聞記者枠っていうか、
ああまあね結局新聞記者、その年の作品賞、監督賞とかね、主要部門結構取ってましたもんね、松坂桃李さんとかも。
だからやっぱりね、豊作揃いだったのかな。まあ地味に激戦だったんじゃないかなっていうのがちょっと見えますけどね。
でまあこれ番外編的に聞いてほしいんですけど、最優秀外国作品賞がね、まさかのミッションインポッシブルデッドレクニングパート1っていう、
ガラパゴスだな
これ当てれる人ってか ね、これ的中してる映画評論家の人いたら俺むちゃくちゃ信頼しますわその人のことマジですごいと思う
どういうことなんですかね。
だってあのノミネートの作品をねちょっとざっと紹介しますけど、キラーズ・オブ・ザ・フラワームと、
うん、
あとバービー、あとパリ・タクシーね、あとター、
うん、
でミッション・インポッシブルなんですよこの並びで撮ってるっていうのがすごい意外で、
まあ、あんま訳分かってないんじゃん
訳分かってない
ノミネートからも訳分かってないです
いやちょっと思ったのはバービー確かに日本と韓国であんま来てなかったなっていうのはちょっと聞いたことあって、興行的にってなると、まあ、キラーズオブザフラワームーン3時間
まあまあこれこそ来てないよね、うん、それは、
うん、
え、消去法ってこと
多分ね、オッペンハイマーが公開されてたら
されてればまあそう、
ね、うん、入ってたのかなみたいない
や、わかんない、もうこれは僕の妄想ですけど、やっぱ若干雑じゃないですか、はいなんかノミネートからしてこれあれですよね、誰にも誰にもじゃないけど一応この枠はありますけどって感じがすごいひしひしと伝わってくる
アリバイ的に
ちょっと箔つけとくかみたいな、外国作品見てますよっていうさまたこの話になっちゃうけど、まあそんなもうほぼランダム戦術みたいな中で、
うん、
ダークナイト選んでるからそこは偉かったんですけどね。
いや偉いな
ホームラン級ですからね。
確かに偉いこれね、あのね、ミッションインポッシブルとパリタクシーの温度差で風邪ひくと思うんですよ、ね、パリタクシーまだあの日本では公開されてないんですけど、むっちゃ渋いあのフランス映画なんですよね、
うんうんうんうん、いやだからそこの統一感もないんだよな。
そうですよねこれ絶対なんか分かってる人が挙げてるじゃないですか、パリタクシーは。
おうおうおう
それとの差がすごいな、ね、ターとかも、あ、これなんか結構マニアックじゃないですか、言うて、うん、やっぱあれなんですかね、トム人気ってことを。
いやだからなんかあれじゃない、それこそトップガンの残りが残りがで取れた
今ね、まああのノミネートする時期とは被ってないですけど、今またアマプラとかサブスクでトップガンマーヴェリック来て、ちょっとにわかに盛り上がってるあの雰囲気は感じてますんで、まあ、みんなトム・クルーズ好きなんやなっていう
まあまあそうね、まあターとか見てるとまあなんか葛藤もあるのかなとかは。ちょっとは思うけど、
そうね、タ入ってるの渋いよな。
渋いっすよねまあ難しいっすね、賞ってね
慎太郎さんがね、結構そのアカデミー賞の中でまあこういう俳優同士とかスター同士にやり取りあったみたいなこぼれ話のエピソードを紹介してくれてましたけど、結構ね、あのね、アイナ・ジ・エンドが良かったですね、ギリエの歌で。おうおう、あの新人、おいおい俳優賞取ってて、
はいはい、
俺昔ですね、一瞬番組でご一緒したことがあって、
うんうん、あれでしょ、売れる前じゃなかったっけ。
あ、全然売れる前、まだそのまだ全然そのファーストテイクとか出てむちゃくちゃ歌うまいって注目されるさらに前にちょっと、
うんうんうん、
仕事で一緒になったことがあって、いやまさかね、女優業でこんな注目されると思ってなかったんで、むちゃくちゃビビりましたね。
まあ新人俳優賞で言ったら桜田ひよりさんとかね、映像権出てましたよね。あの音の音を集める人。
はいはいはいはい、あのショートカットのね。
そうそうそう、いやだからその時と比べるとかなり王道路線に入ってきてる。あの JR スキーの広告にも使われてるし。
へえ。
うん。
あれですね、あの怪物の黒川さんもね、まあ、黒川くんと言った方がいいのか まあでも納得ですよね。めちゃくちゃ良かったし、もう俺だってもう黒川さんがやってたあの少年の役が主人公だと思ってましたから。うん。
まあでも2人撮ってるね。
そうそうそう。
うん、だから2人とも。
飯田さんも。うん。飯田さんも撮ってるから。この2人の、まあ、話、まあ、あれか、ネタバレともいいよね、さすがに。最後の第3幕見たら、わかるような仕掛けになってるんで。
と、うん、磯村勇斗さん、月っていう映画ですけど、
はいはいはい、
最優秀、助演男優賞。
まあ、磯村さんね、我々的には、
そう
あの、性、性欲ですよね、
うん、性欲でもめちゃめちゃ良かったもんね。
うん、良かったですね。
主演女優賞、ノミネート浜辺美波さんゴジラマイナスワンなんですけど、助演女優賞にもノミネートされてまして、
はい、
浜辺美波さん、これ新仮面ライダーですね。
いや新仮面の確かに浜辺さんめっちゃ良かったな。
ちょっともう一回ここで新仮面ライダーについて話す時が来たのかなと思ったんですけど。まあいいですか。
新仮面ライダーね、なんか最近の作品っていう感覚はなぜかなんですけど、ね、なんでなんだ。
ちょっといろいろあったっすからね。なんでゴジラで上書きされてます。
いやでも浜辺さんの新仮面ライダーのあの役はむっちゃ良かったですね。本当に浜辺さん史上一番良かったなと思って個人的には。
うん、まあでもそういうのが霞むくらいちょっと最後の方はあれってなりましたけど。
いやまあ慎太郎さんに言われて気づきましたけど、あの安藤サクラさんも同じように主演女優と助演女優で両方入ってるんですよね。
うんうん、で両方取った、
うん、だから浜辺さんが両方取る世界線もあったかもしれないですね。
あのさんちょっと。まあ打足でしたけどね。
これあのアカデミー賞の方の時に言いましたけど、ゴジラのゴジラマイナスワンの続編できるとしたら浜辺さんの役むっちゃ重要ですよね。これどうなんですかね、あの後の話にするんですかね。俺ちょっと思ったのはむちゃくちゃ時間飛ばしてやるパターンもあるかなと思って。
まあその方が楽じゃない。楽っていうかまあ自由にできますよね。
そのなんか80年代とか。
そうそうそう、ああいいね、
ジャンプさせてさ
写真が出てくるぐらいでね。
ああいいね。あれヘドラとか出てくるのってあれもうちょっと後でしたっけ。80
高度経済
だ、公害問題とかで。
そうそう、あのゴジラはほぼ80年代に作られたはずだから、
そっちでちょっとやってほしいかな。マイナスワンの続きというよりは。
ごめん、71年ですね。
あそうなんだ。まあでも全然それぐらいの時代感で70年とか80年とかでやってほしいな。
そうね、80s って結構取り上げられるけど 70s はね、
確かにそうですね、
ちょっと抜け落ちてるというか、特に日本においては。
そうですね、なんかハリウッド70年代ブームちょっとありましたもんね。
そうそう、アメリカ史で言うと特徴はないことはないけど、日本もまあね取り上げられがちだけど、日本の 70s ブームが来るかもってことですか。
わかんないですよ。だってシティポップが世界的に流行るとか全くわかんなかったですもん。
うん、だから80s はね、本当に
だから70年代も
あるじゃん。 80s は、
あるかもしれない。
そんな中樋口監督は新幹線大爆発です
よね。あ、リメイク版ですよね。
新幹線大爆発か。それないか。
あれじゃないですか、ジャパンヒーローユニバース
組み込まれる。それもう1個目で出てたけどね、在来線も。新幹線じゃないのか。
在来線、
うん、在来線。
どうなんですかね、新幹線大爆破自体は結構なんかまあカルトムービー的に人気だなっていう印象ですけどね。
確か
に嘘ニュースかなと思いましたもん最初。樋口監督で新幹線大爆破リメイクみたいな、
はいはいはい、
いやマジでやるんだみたいな。
あ、だらだら喋ってて繋がりました。新幹線大爆破75年公開です。
おー、70年ブーム来てる。
来てらっすね。
いやー、マジで誰が高倉健と千葉真一の役やるんだろうっていうね。
その長谷川さんと我らが西島さんでしょ。
あ、西島さんで来るか。あっちは、あっちはない。竹野内さんラインはないのかな。竹野内さんは姉
役で竹野内さんはサブじゃない、サブキャラで。
竹野内さんもあの役で出るんじゃないですか、その官僚の。
いや、だからまあ、主人公じゃないの、
ね、マジか。長谷川さんと西島さん来たらめっちゃ熱いんだけど。俺ら的には。いや、全然いいですよ。千葉真一の役全然バキバキに仕上がってるから。西島さんも。
千葉真一さんは肉体が、まあ、顔にも現れてるからいいけど、西島さんはこうギャップだけどな。ギャップあるけど
な。リブート版ね、ネットフリックス映画として、作られるってことで、主演はね、草なぎ剛さんらしいですね。
あ、そっか。
ちょっと残念でした。
まあ、まだわかんないね、でも。まあ、今日もこの感じで終われる感じになったんでいいですか。
いや、まさか70年代つながりで綺麗に閉まると思ってなかったんで。見事な回収でございました。
じゃあ、大丈夫ですか。
はい。
はい。じゃあ、今日はこの辺で。以上、脱力。
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。